ありがとうございます。挨拶は日本語を勉強するとき一番挨拶を覚えますけれども、日本語の挨拶はいっぱいありますね。今頃今日の帰りにみんな互いに挨拶するでしょう。また来週日曜日ということじゃなくて、どういうこと言いますか。良いお年をということじゃないかな。英語で Happy New Year ということありますけど、日本語はお正月になる前の挨拶と後の挨拶は2つあるから、日本語難しいね。英語は簡単ハッピーニューイヤーだけでいいですけども、まあ、今日は今の読んだ箇所はちょうどこの時期にぴったりと思うんです。というのはイエス様が生まれになったという記念するのクリスマスの後、また同時に新年の前ということですね。そして実はイエス様が生まれてどのぐらい時間経ったか、1年経ったか、1年以上か、2年以内でね、博士たちは寄ってきました。そしてそれかなり後ですね。考えられたら1年間あったかもしれません。だからその良いお年をと、1年の良い年は何であるか、博士たちとして一緒に考えたいです。彼らはイエス様に出会おう前の経験とか、その、まあ、星を見る考えとか、そういうことを考えて、良い年になりましたね。イエス様であったから最後でね。じゃあ私たちは来年は良い年になるか、良い1年間になるか、本当の意味で博士たちとして考えようと思うんですね。今日そういうふうにメッセージします。だからある意味でクリスマスに関係あると、また新年に関係あると、中途半端になるかもしれませんけど、両方のことをちょっとお話すつもりですね。じゃあこの2章ですね、博士たちはいいですけど、人数は書いてないね。3人と思われてるんだけど、それは贈り物は3つあったからということだけですね。何人か分かりません。もっと大勢だったと思うんです。でも彼らは出会ったのはヘロデですね。それは一つ不思議なことです。直接東から、東はどこの国か分かりませんか、東から旅して、長い旅して、直接ベツレヘムに導かれてないです。ヘロデに出会うんです。ヘロデは王様ですね。の2章の1節に書いてるんですね。ヘロデ王の時代というふうにこの2章始まっている。ヘロデ王の時代、ローマの時代とよく思うんだけど、ローマのこと何も書いてない、マッタイはね。どうしてでしょうね、それはイスラエル人の中のこと強調されているマッタイですね。ヘロデはユダヤ人ではないなのに、ユダヤ人の王様みたいな立場を取って、ヘロデはひどいですね。ひどい人、歴史見てもね、ひどいヘロデですね。だから良い年あれば、まず今日のメッセージの第一要点は、良い政府あれば、良い支配者がいれば、良い年になると多くの人は思うんですね。でもここはそうですよね。ヘロデはいい王様だからいい経験でしたか、そうではないですね。神様しようと思えばベツレヘムまでも導かれて、直接ヘロデ無視してできたんだけど、おそらく私たちも今年の経験はヘロデみたいな人出会うかもしれませんということで、会いたくないんだけどね。神様は大きく働くんです、働くんです。まあ政府と年の関係ですね。今年は世界中は選挙いっぱいありました。韓国にあった、ロシアあったかな、アメリカにありましたね。日本の選挙もありました。それぞれはみんな立派な人を選ばれたでしょうか。とエジプトもあったね。どうでしょうか。ちょっと心配でね。だから来年良い年になるのは、世界中のはいい大統領とか総理大臣選んでるからいい年かとか、ちょっと心配ですね。ヘロデほどじゃないかもしれませんけどね。まあそういう話題ですね。まずちょっと考えたいですね。話してもいいですかね、政治学のこと。いいですかね。どうですか。まあ聖書に関係ある限り話せばいいですね。 実際には選挙の時に誰が選ぶべきかという話すつもりじゃないです。ちょっとアメリカの選挙もがっかりしたんだけど、反対にあってもがっかりした。両方は問題あったね。まあ、アメリカのものはちょっと言える。日本のものは何も言えない。でも、実はマタイによる福音書は政治的なテーマが多いです。とても多いですよ。私は今月の第一の礼拝も話したんだね。第一章話したんだね。一章のテーマは何だったですか。まあ、ヨセフに天使現れた夢の中でマリア迎えるということありましたね。でもそのまた二章の全部考えたら、ユダヤ人の王様、ダビデにつながりある王様、バビロンの報酬があったなのに、ダビデの子孫はなくならなかった。神様に守られて、ダビデのアブラハムからダビデとして、またずっとヨセフにつながって誠の支配者が来るということで、政治的なことでね、イエス様王になるということ、第一章にもあるし、この二章もそうです、うん、そして、まあ、反対ある、問題あるけれども、一切の権威を持つのはイエス様ですと、また最後にもそう書いてるね。だからイエス様の支配の権威ですかね、というテーマずーっとあるんです。まあ、それは政治学校に関係ありますね。今日竹柳兄弟がちょっと気分悪いですから出られないんだけど、竹柳兄弟の方専門でね、政治学とかね、毎回ちょっと話すことあるね、面白い話ですよ。私はそういう専門じゃないからあんまり話さないんですけれど、まあ、言えるのはマタイの中で王になるイエス様のテーマです。そしてそれだったら、まあ、7節に書いてるのように旧約の預言6節ね、ベツレヘムで生まれる方はユダの支配する者になります。ベツレヘムは小さい町だけど、その中から出てくる、これはダビデだけじゃなくてイエス様ですということね。あのようなことでね。そして本当のいい政治は何ですか。イエス様しかいないです、聖書教えるね。この前ね、2ヶ月3ヶ月前ぐらい高柳兄弟と話したね、民主主義はいいですけれども理想的なものではないですね。結局悪を前面に出てこないようにある政治のやり方ですね。理想的なものはもちろん聖書の通りに本当に素晴らしい神様でありながら王様であることということを教えているんだね。まあ、イエス様の再臨が来れば、来年にはそういうふうに、何年後に、聖書の予言によると7年後ぐらいかなりますけれども、でもおそらく日本の政治、アメリカの政治、中国の北朝鮮怖いなのに、あの世の世の中でまだ来年私たちは生きてるでしょう。それでも良い年ありますか。ヘロデがいるなら、ね、良い年ありましたか。そういうことを考えたいですね。どのぐらい、あんなに悪い世の中に私たちは生きてるのに、どのぐらい良い年を期待できるのかと考えたいですね。じゃあいくつかのことありますね。まず悪い人がいるということは忘れていけません。来年必ず悪いこと起こる世の中で、どういうことかわからないですけれども、ここで主語に書いてある12節まで読んだんだけど、その18節まで読んでもらったんですね。どうしてか、ヘロデの一番ひどいことを書いてるんだね。ベツレヘムの2歳以下の男の子みんな一人も残らずに全部殺してしまったとかね、罪がないの子供たちです。どうしてですか。自分の権力を持つためです。自分ばかり考えてるんだね。これはヘロデだけではないね。今でもそうでしょう。世の中の人間は、普通生まれつきの人間はそうでしょう。自分のことは第一ってことね。この世の中でこういうふうにできてるから、いろんなこと起こるんでしょうね。今年のうちにも、これほどじゃないかもしれませんけど、今月にアメリカのニューヨーク市の近いコネティカ州の、20人の小学1年生ですかね、6歳7歳の20人殺された、はあ、理由なしでね。 全く理由なしでね、犯人もその後で自分を殺したんだけど、また校長先生殺された、とてもいい小学生の先生も全部合わせて6人だったかな、殺されて、あのような事件が起こったんです。来年はそういうことがなければいいんだけど、似てることまた起こるでしょうかね。それはアメリカには銃があるからみんな言ってるんだけど、それだけではない、人間の問題ですね。ヘロデみたいな人間がどこでもいるんですね、ある意味でね。自己中心で自分を守るために、また他の人と考えないで、また精神の問題とか、それもつながるということがありますね。銃の問題だけではありません、人間の問題です。だから世の中でそういうこと起こるんですね。言ってることももう一つするね、7節8節見てね、ヘロデはその赤ちゃん殺しただけじゃなくて、7節8節には博士たちに行って探して、私も拝めに行きますと書いてるね。これは本当に一番悪いでね、ただの自己中心じゃなくて、宗教のことも利用して嘘を言って人を騙して、あのような罪もこの世の中で多いですね。世の中に宗教あるからこの世は良くなるということではないですね。本当にイエス様が現れたら、神様、ことの神様働きあればいいことだけど、宗教とか本当にずるい人多いですね。またこれは商売のことも考えたり、人とバスの中心のやり方もあるしね。日本はいい国だからそういうことないです ね。皆さんニューヨーク州に行けば気を捨ててください。ニューヨークは大変だよ。私田舎者ですね。アメリカの田舎のメイン州の人間はニューヨークに行けば騙されるんです。ひどい目になります。そして自分のものは取られるとか、高い値段で物を買うとか、ニューヨークは悪いです。じゃあ同じように日本で考えますかね。聞くことあるんだけどね、北陸の人間は関西に行けばひどい面で会う多いとか関西の人いればすみませんね。結局やり方違うんだけど、どこでも同じ問題ありますね。ヘロデの嘘みたいなことは来年にも同じことある。だから神言に書いてるように気をつけなさいということありますね。買う人は悪い悪い、値段は低くします、買ってから自慢するとかね。やっぱりどこでもそういうことあるんですね。ヘロデとしてそういうこと、そういう経験があるんです。ヘロデに出会いました。他にもどうでしょうか。じゃあベツヘム直接導きあればいいですか。それもないですね。ヘロデに出会うようにどうしてかなと思うんでね、このところでどうしてヘロデにユダヤ人の王様はどこで生まれになったか、そういう質問なかったら、赤ちゃんの2歳以下の男の子みんな殺されてなかったんじゃないかなと。それも本当に来年のことどうなるか考えるべきだね。どうして神様はそのひどいこと全然ないように一人一人導くしないのか。それは聖書の最初からの問題だね。どうしてヨブに病気があったのか、どうしてエジプトから救い出されたのユダヤ人たちはすぐ自由にならなかったか、どうして頑固のパロにあったのか。パロとヘロデ似てるんでね、と似てること多いですね。どうしてそういうことなのか、100% 説明できないんだけど、一つはやっぱりその悪いこととしても神の御栄光が現れることはあるんです。私たちはちょっと考えにくいですけれども、本当にあるんでね。ローマ書にも書いてるね、パロについて。ここでもそういうことあるんじゃないかな。悪いことあっても何かで神様に用いられることがあるんでね。少なくても人間の罪深さ分かってくる、間違いない、それがあるんでね。直接ベツレヘムに導きばかりではないでしょう。来年だね、私たちにもね。ちょっと個人的な話でもいいかな。ちょっとね、私は何年前から期待していることがあるんですよね。皆さんあんまり興味がないことかな。 まあ、すみません個人のことですけど、ヨハネの福音書、私は10年前ぐらいからいっぱい勉強して、そして本に出発したい、出したいですね。そして何年前が私はできる道開かれたんですと思ったんですよ。私の昔からの知り合いがアメリカの福音派 の出版社の一番偉い人になってるんです。びっくりして、あんなに田舎のカナダ田舎の町の人はそのところにいるか、あ、それだったら私の本は出してくださるでしょうと。それで早速行きました。でぜひぜひこの本見てくださいね。これをもう計画でできてるんだね。まあ半分くらいできてなかったね、その頃5年前ね。そして友達は、ああいいな、いいな、じゃあいいでねとか、友達は賛成してくださったんだけど、下の人は反対だったんだね。だからなんとなく3対2でダメになったということでね。でも私は直接楽にあのように出版できるようになればいいな、なってないね、10年になってこれからどうなるかわからないです。導きあれば開かれる、そうじゃなければそれでもいい、そういうふうに心を準備しなきゃいけないね。でも直接ベツレヘムじゃない、間にヘルレの出会いがあったということは、来年のために心を準備しましょう、はい、他にどうでしょうか。肯定的に考えましょう、否定的場じゃない。神様働くということを見えるね、このミッション。ヘロデばかりじゃない、どういう働きがあるのか。まずそのあの星ですか、星現れた。でもその前に何かで、その博士たちが将来は特別なユダの王様が生まれてくる、すなわち救い主になるということは、何か旧約聖書の何か分かってたんだね。どうしてか説明ないんだけど、それあったんです。だからここにあったことだけじゃなくて、その前にも神様働いたんだね。どういうことか分かりませんけれども、あったんです。東だったらどこかな、アラビアと思ってる人多いですけれども、その贈り物のこと考えて。でもう一つの可能性は、東はバビロンとかペルシャとか、前のユダヤ人たち行った地方でダニエル働いた、いやダニエルの預言書もあると。もしかしたらこの博士たちは過去に、彼ら直接じゃないんだけど、何百年400年経ってるかな。でもあのような400年前の働き、もしかしたら今はつながってるかなということね。だから神様働きがあるんです。私たちも来年向かって、じゃあ来年は新しい新年だから可能性あるということじゃなくて、神様は今までも働いた、昔からも働いた、あの2000年前のこと今でも私たちにつながってる。そしてその教会ずっと当てて、また金沢教会できた前でも日本でも働きある、あのつながりあるからまず考えるんだね。そしてここで何の導きあるか、その星の前、あるんだけど、その星としても導きがあるんです。イエス様の生まれになったとかということはあります。またヘロデひどいことするんだけど、博士たちに書いてるんでね、12節に有名として、違う道に変えなさい、ヘロデのところに戻って何も伝えないように。だから導きもある。また13節から読めば、ヨセフにもまた有名があって、エジプトに逃げなさい、ヘロデは赤ちゃんをイエス様を殺すつもりだから。だから博士たちの導きがあって、ヨセフの導きもあって、エジプトで何年間わからないだけど、そのうちはヘロデも死にました。ヘロデに出会うのはひどいことあるかもしれませんけれども、でもいつか変わる。ヘロデはすぐ死んだんじゃないですけどね。でもそのうちはなったんです。期待でね、忍耐でね、来年いい年になるために忍耐も必要でしょ。全部問題は来年のうちには解決するということじゃないかもしれません。でもそのうちは、心なら変わるね。そういうことありました。またもう一つ、クリスチャンとしてみんな大好きな箇所はね、ローマの8章の28節ね。 神を愛する人は、すなわちご計画に従う人には、神様は全てのことを働かされて、益になるものにします。それは本当に信者だったらね、またご計画ならね、でも、ご計画なら、全部益になるということでね、悪いことであってもね、ヘルデがあってもね、だから、ここは、悪い政府があるんだけど、神様働くということは、来年もありますね。そういうことを言えます。そしてもう一つちょっとこういう関係でちょっと話したいんだけど、ちょっとあまり勉強したことはないところですけれども、第二テサロニケにあります。新約聖書のかなり後に出てくるんだけど、第二テサロニケの2章の6節7節にこういう言葉あります。すなわちこれは予言の関係ですけれどもね、終末論のある関係ですけれども、あの第二テサロニケの2章6章6節7節に2回書いてるんだけど、引き止めているものと言葉あります。この世は悪くなるでしょ、悪いでしょ、でもこの言葉によってあの将来の悪い時代ほどではないという意味です。今は世の中で神様働いてその悪を引き止められているという方よねと書いてあります。それはどういうものか、ある人はあの政府として神様は働いて悪をあの引き止められているか、またもう一つは教会として考えている人います。教会の働きとしてこの世は全て腐ってない、私たちは世の中の塩みたいですからね。でも多分一番のは聖霊なる神様の働きじゃないかな。今の時代の中で悪いこといっぱいあるんだけど、でももっと悪い時代来るって聖書教えてるね、黙示録にあります。私はそう思いますね、終末論を勉強すれば。だから来年はいい年になるか、悪いことあるんだけどある程度引き止められてるんだね。ヘロデはイエス様を殺しできなかったと同じように、またあのその博士たちを帰りも守ってくださったのように、そういうことを私たちは期待できます。間違いない聖霊なる神様として働きがあるんです。ここでも見えます。まあそれであの自然の中ではどうですかねとか、政治的なことはどうでしょうかとかね、もう一つちょっと関係ないんだけど、ちょっと比べたいですね。あの来年は良い年のはあの1月2月は雪ないね。ね、雪かきしなくてもいいよね。みんな期待してますね。でもスキーやりたい人は雪いっぱい欲しいね。うちはセイモスキー場の近くに住んでるから大雪欲しいですね、あのスキー場の方がね。じゃあ大雪がないとか、まあそのぐらいは我慢できるのね。でも例えば来年地震がなければいいね、津波がなければいいですね、またでっかい隕石が落ちてとか、どこで海に落ちてとか、大変なことになるとか、なければいいんだねとか、まあこの何節にそういうことが書いてるかね、書いてないねちょっと話飛びますけれども、ちょっと比べたいね。神様は御心になるように働く、ある程度間違いない悪を引き止められて、私は自然の面でもある程度同じことあると思うんだね。ちょっと飛んでる話だけどね、あの衛星放送見てる人でね、ディスカブリーチャンネルあります。うちは山の中だから、あの衛星放送とかあの 朝顔テレビですか、使わなければテレビないですそしてそれにはディスカブリーチャンネル、外国のチャンネルありますけどね、あの中で ある番組でね、あのシリーズありますけど、あの世界的なレベルの災害のテーマばかりだね。もしかしたらあの番組でが、もしかしたら来年アメリカにあるヤルストーン国立公園の下にあるすごい大きな火山爆発するかもしれない、あのような番組でね。そしてあの下にはすごいお湯みたいなことあるんです。だからその温泉ではなくて、その 飛び上がるのものがあるとかね、すごく暑いです。それはあのモンタナ州、ワイオミン州全体と考えたら、あの広さのはね、石川県、富山県、福井県全部あのぐらいのでっかい火山が下にあるんです。過去に爆発ってことあるでしょうと。また来年の頃かもしれません。あのような番組あります。面白いだけどね、綺麗な視線のところだから見るのが楽しい。もう一つ、あのスレになりますね、隕石、でっかい隕石がもしかしたら、まあ、100年前にはあの旧ソ連になる、まあ、1908年だったかな、あのサイベリアに飛ば、ところの名前も何だったかな、言いにくい言葉ですね。でもあるところに、田舎で森ばかりのところにでっかい隕石が落ちたんです。あの辺の木は全部あの、まあ、こういうふうに倒れてしまってる。あれはどのぐらいか、そんなにでっかい隕石じゃないのに、でも全滅だったね、その辺は。もしかしたら前昔には、もしかしたら多分ね、メキシコのユカタン半島のところに落ちたとかね、そういうところでっかい隕石あったそうです。まあ、私は脳の大個数に関係あるかもしれませんと思いますけどね。でも来年それ起こるかもしれません。お、怖い番組だね。どういうふうに答えたらいいか。あ、こういうことだね。あの笑い話出せば先生は痛くなるのね。あのこれも引き止まられてると思います。私は結局この世は神様作られてるものです。だからこの世は終わりのは、隕石が来るから終わり、でっかい火山爆発するから終わりということではない。神様許せばそういうことになるんだけど、黙示録の中でもでっかい隕石みたいなことを書いてあります。8章にあります。燃えてる山みたいなものは落ちてくる、海に落ちる。黙示録8章8節9節、それによってあの海の中の、船は3分の1は全滅になると書いてあります。でも黙示録はまだ将来ですよ。そしてそれはなるまでは神様は引き止められて、特にイエス様を信じている人たちは守ってくださってるんだね。もしかしたら隕石は小さいものとか、かなり被害になるものが落ちるかもしれない。でもあれほどのはまだですと思いますね。だから引き止められていることは忘れていけません。来年のこと、ここでもヘロデとして見えるんだね。政府が悪くてもね。じゃあもう一ついきますね。ここから良い年になるのは何のことですかね。博士たちにはにとって良い年だったでしょ。どうしてですか。することあったから。簡単に言えば。そしてすることだけじゃなくていいことあるの。まあ研究みたいな博士たちだったらそれもちょっと分かりますかね。星の研究した方何か分かりませんけれども、まあ研究の仕事は楽しいですけどね。あの物作るのも楽しいだけど、研究も楽しいし、いろんな楽しい仕事あるんだね。でもそれだけじゃなくて、神様につながってる研究になったんだね。もしかしたらその時までは彼はあんまり関係ないのことあったんでしょうね。でもその年は直接自分仕事だったかもしれませんね。もしかしたら王様の下で働いてて博士たちだったかもしれません。それで星のことは調べるとか、うん、また旧約聖書の予言ちょっとわかる。でもあの年は特別に自分の仕事、また趣味だったかもしれませんけれども、神様につながったんです。だからすることあるだけじゃなくて、神様に関係あることあるの。それは良い年ですよ。これ良い年でしょう。残念ながら多くの人間は神様を無視してしまってる。またクリスチャンでありながら、まあ来年はまあこういう予定ありますね、こういう仕事ある、これもあるとか、まあうまくねやればこういう仕事もあるとか、それあるんだけど、まあもちろん教会行きますけれども、でもそのぐらいだね。でも結局仕事と自分の日常生活と神様のことと 分かれてる。あれは良かない。やっぱり仕事しながら主のためにする、どんなことにしても心から主のためにする、あれだったらいい年になるんだね。だけど現在世の中どうですか。失業者が多いです。経済どうなるか、年末の番組みんな見てますからね。また新年になってて番組 NHK と呼び出しますね、今年はの経済どうなりますかとか、いろんな学者集まっててね、それに期待するんですか。失業率はどのぐらいになってますか。私たち幸せ日本にいるから 4% ぐらいですね。まあ、9月には 4% だった、今分かりませんけどもね。他の国だったらどうでしょうか。グリシャに行けば 26% 失業率です。アフリカのケニアに行けば、ネパールのアジアのインドの北のネパールに行けば 40% 以上です。仕事がない、本当に仕事がないのはどんなに辛いかってことね。まあ、日本でも経験してる人かなりいます。またもっと広く言えば、仕事あってもいい仕事がない、本当の会社になりたいなのにパートしかない、また会社に入ったらひどい会社だねとか、全然休みがないとか、残業ばかりとか、なんとか会社のものになってしまってるとか、そういうことあるとかね。だから失業のことと、また仕事の問題と、来年には大きな、どうなるか心配ありますね。また障害があれば、怪我したことあれば、年を取れば仕事できないとかね。博士たち何歳だったでしょうか。いつもクリスマスの物語だったらおじいさんたちだよねお金持ちだからおじいさんたちでしょうと思うんだけどね。でも長い旅したんだから、何歳かな。でも若い者ではないでしょうと思うんだけどね。経験ある学者だから、結局年取れば主のために何もできないように考える人が多いですね。違う私たちはまだ生きてるから仕事あるんですね、主のためにね。だから主のために働けば、できることあれば、来年は素晴らしい年になりますよということだね。じゃあどういうふうに彼らはそれできたか、もうちょっと考えたいですね。いいですかね。私大好きな第二ペテロの一章に関係ありますけれどもね。第二ペテロ一章の中でリストみたいなことあるんですけどね。加えなさい、自分の信仰に、信仰に徳、徳に知識、知識に実践、実践に忍耐、これは第二ペテロ一章の7節ですね。忍耐に経験、経験に兄弟愛、兄弟愛にはアガペの愛。なんとなくリストみたいだけど、加えなさいと書いてあるんだね。また8節まで読めば、第二ペテロの一章8節もあれば、そういうことをあなたの人生あれば、あなたは役に立たないものになりませんと書いてある。これを直訳すれば、役に立たないものというのは、仕事がない無職者になれないという意味です。すなわち主のためにできるです。あのところに書いてるの、あの9つのことですかね。シングル始まる徳、知識、そういうものがあれば、豊かにあれば主に用いられるということね。長いだから分かりにくいねでも最初の2つが一番大事です。信仰で始まる。信仰がなければ、救われてなければ、神様の働き心になければ、無職みたいです。何もできませんということですね。まあ私たちはみんなイエス様を信じてるでしょうね。救い主として受け入れてるでしょうかね。本当に救われてるでしょうかね。じゃあそれだったら信仰もあるんです。次は何が必要ですか。徳です。徳加えなさいとかね。この言葉ね、すみません、長いメッセージになってしまうけどね、私は今年のうちの中で、あの徳の意味についてよく考えたんです。何の意味かなとか論じ合ってるんですよね。徳は何でもいいことという意味みたいだけど、でも調べたら あの言語は聖書にあまりないです。一般の使い方の中ではそれは勇気を持つことですということね。特にギリシャ人の中でそういう意味だったけどね。またユダヤ人の中でもあのマカビというものありますけども、その中でもそういうふうに使われている。結局信仰を持って戦いか出発するか、勇気を持つ、動くんだという意味があるそうです。だからそういう意味だったら博士たちはどうなんでしょう。信仰あったんだけど、足らない信仰だったけれども国を出たんです。出発しました。あの長いリストは全部必要ですけれども、一番基本の時は出発です。特に加えなさい、すなわち勇気を持って動く。そして動くだったらどうなるんですか。知識が必要でしょ。じゃあ行こうと思ってる どこ行けばいいか。じゃあそれは星があるから分かるんだね。そしてエルサレムにいててもっと知識欲しいでしょ。それはこの旧約聖書の予言の通りに、それは別の辺ですよ。だから信仰があれば、またその徳か勇気があって出発すること、主のために何かしようということがあれば、自然に知識を求めるようになる。そして動くだったらもちろん実践も必要ですね。やめないため忍耐も必要でしょう。そして最後に何につながるか、神様を礼拝するのことですね。それは経験ですね。そしてそれ以上には神様を礼拝して、次には助けてあげる、何かやりたいか、そういう贈り物をあげる、それは兄弟愛みたいですね。愛のことですよ。何か来年いい年になるために何が必要でしょうか。信仰ですね。まずでもやる気が、主のために何かやりたい。そしてそれはいっぱいできなくてもいいんです。今年と同じようなこともかもしれません。今年の毎週の食事がありました。毎週の教会のカラスケがありました。チラシ配るのは中川先生いっぱいやりました。他の教会も手伝った。だからやる気、仕事あるとかな、あの勇気か、その徳というのはなんとなく動きのある言葉と思うんですね。そして博士たちに会ったんだね。来年いい年になるためには何か主のためにするんでね、祈りだけかもしれません。一番最初のは拝んだんですね。誰でもイエス様を信じれば祈りできるでしょ、拝むできるでしょ。あの大きな献金できる人はそんなにないんだけど、でもちょっとできるでしょ。だから主のための1年間考えれば、出発すれば、もう元旦礼拝の話になってしまってるね、すみません先生ね。でも来年はいい年になるんだね。そして博士たちはそうだったんだね。そうです、私たちも同じようになる。じゃあ最後のね、もうだいぶ話したんだけど、最後のはね、良い年はあるんですか、何ですか、まあ、この中で一番いいことは何でしょう。この日章の中で一番いいのは何ですかね。今年はプラスの学び会キャンプでもやりましたけどね、箇所で悪いのは何ですか、リストアップする。そしていいことはプラスになることは何ですか、リストアップする。そして最後にはじゃあ一番悪いのは何ですか、一番いいのは何ですか、それは適用にすがる。じゃあこの日章の中で一番いいのは何でしょう。ヘロデですか。とんでもない一番悪いぐらいね、ヘロデはね。じゃあエルサレムにいる博士たちにアドバイスで旧約聖書説明した学者が言いましたか、二箇所の予言のこと分かってて別の辺ですよ、あの学者は素晴らしいですか。いやそうではないね、彼は一緒に行かなかったみたいね、残ったね、ただ学問ばっかりでね、ダメだね、それ彼はそんなにいいじゃない。じゃあ一番いいのはその三つの贈り物ですか、博士たちとその贈り物ですか。まあ、それもいいですね。来年には教会には大きな献金があればいいなということですけどね、何か駐車場の問題とかありますからね、まあ、その贈り物は良かったですね。それによってエジプトに逃げられたかもしれませんね。それで生活できてるでしょ、必要のお金になってるでしょ、必要のお金あると思いますね必要のものはね、まあ、それ良かった。でも一番じゃないですね。 主に導かれることが一番ですか、私たち導かれたら一番良かったですか。ヨセフもエジプトに逃げるように、また神様に守られた一番でしょうか。一番いいのは神様ご自身ですよ。一番いいのは誠にいる生きておられる神様は、人間になってくださったこと、イエス様が来くださったこと、そして私は救い主になってくださったこと、そういうことですね。だから一番いいのはそれです。そうすると私たちの一番いいのは何でしょうか。信じる。11節に書いてるように拝みましたってことです。それです一番いいのは、良い年になるのは何ですか。良い礼拝ですそういうことですね。良い年になるのは良い礼拝です。じゃあ、マハみたいな分かりにくいメッセージばかりする方は、良い礼拝じゃないから、来年もっといいの話ありますから、もっと斉藤先生の話あればいいかと、いや、そういう意味で言ってないですけどねこの礼拝だけではないでね、心から誠の神様イエス様を愛して、イエス様のと生きていく、日曜日の礼拝もとても大事ですけどね、礼拝大事にしましょう。本当に金沢教会で、それで私はまだ短いだけど、いろんなことで気をつけていること感謝です。音楽の面、いろんな活動の面、周りの教会は残念ながら日本の中ではとても誘惑多いですね。人集まらないから何でもやってみようという心ありますね。皆さんハワイが好きですか。ハワイ行きたいね。お正月であったかいだね。ハワイに行けばフーラダンス見えるのね。まあ、わざわざ外国までじゃなくて、礼拝でもフーラあればどうかなとか、私はやらないんだけど、ある教会本当にやってるんだね。他の教会批判するつもりじゃないんだけど、どうしてそういうふうにやってるかなと思うんだね。石川県にもあるんですよ、フーラやってる教会ある。どうしてかな。もともとはハワイの神々のことですからね。まあ綺麗に見えるだから、一緒にやりながら賛美すればいいんじゃないかというふうに理論するんだけど、一番大事なのは何ですかね。集中心に考えてるかどうか。おそらく人集まれば、人楽しくて、人欲しいことあれば今日からやろうという心で始まってるのね。やっぱり本当の礼拝は神様第一にする、人間欲しいことばかりではない、あのような誘惑はありますから。まあそれは日曜日の礼拝は大事にしましょう。良い年は良い礼拝だけど、心よく気をつけましょう。他のものに心引っ張らないように、博士たちと考えましょう。仕事あったでしょ、自分の国あったでしょ、家族あったでしょ、家族の教育、家族の世話するとかいろんなあれなんか、でも出発して半年か、行って帰ってそれも半年ずつだと1年間かかるんでね、あんなに留守でもいいですか。行きたくないね人間的には。だけどこれは特別です、特別です。だから主を第一にしてやる、それで良い年になったね。良い年、良い礼拝、良い年は心の中で神様の働きあるということですね。じゃあ、いろんな私のノートにいっぱい書いてるんだけどね、でも今日長いすぎるならないように、いよいよ礼拝は長いすぎるメッセージないようにということも言いますからねはい、まあいろんな、でも信仰に説く、出発する、途中でやめないこともある一応ですけどね。今年は教会はいろんな新しい出発しましたね。いろんなことやってみました、途中で集まらないからやめたいとかそういうこともありましたけれども、でも主は働いたね。来年も主は働くでしょう。期待して信仰で出発していって、ヘルデがいるだけど、それは乗り越えて主を礼拝できるようになります。ぜひ一人一人個人的にその出発のことを考えてください。来年主のために私は何をするべきか、そしてそれをうまくいくかどうかということは一番大事じゃない。 結局主のためにすれば問題ぶつけてもするべきだ。じゃあお祈りして終わります。天の父様、今年のうちに金沢教会を導いて用いてここで働いてくださったことを本当に感謝いたします。私たちはただの人間です。あの博士たちは学者だったけれども、私たちは学者じゃなくて、彼らはあげるものはいっぱいあっただけで私たちはないけれども、それでも聖霊の神様働いて悪を引き止めて祝福があったんです。主、本当に感謝いたします。私たちは来年に向かっているの心の準備は十分できるように、また導いてください。星現れているほどのこと私たちにないでしょうけれども、何かするべきか思います。主、どうか一人一人を導いてください。この季節は来年のことをみんな考える時期ですから、主、どうかあなた中心で考えて、また導きがありますようにお願いいたします。守ってくださったことも感謝です。今年で本当に先生の大きな手術あったけれども、守ってくださったこと感謝です。他に病気あった方もいるんだけれども、守ってくださったことはありました。海外に行った方もいました。今でも行ってる方もいます。あなたを働いてくださっているこの危険の中でも感謝です。主はあなたに期待して来年向かっていきます。本当に感謝です。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。